それでは福岡グループの皆さんによるドラマ内なる声です。
ホームヘルパーの愛子さんがお世話をしている老夫婦はいつも穏やかでとても優しい方々です。
いつかは自分もそうなりたいと思う愛子さんはお二人になぜいつもにこやかでいられるのかと尋ねます。
すると神様と共に生きているからという答えが返ってきます。そしてなぜそのような心になったかを話し始めてくれるのです。
この夢のすべてが消え去る時がやってきます。私たちの誰にもいつか必ずこの全宇宙が単なる夢に過ぎないことに気づき、魂はそれを取り巻く様々な事象よりもはるかに素晴らしいものだと知る時が訪れます。環境と呼ばれるもの、この人生の苦闘の中でやがてこれらの環境が私たちが持つ魂の力に比べればほとんど無に等しいものであると気づく時が訪れます。それはただ単に時間の問題であり、時間は無限なるものの中では何の意味も持ちません。それは大海の一滴です。私たちはただ待ち、穏やかな心でいればいいのです。
おじいちゃん、おばあちゃん、こんにちは。ホームヘルパーの愛子です。何か変わったことはありませんでしたか？
こんにちは。外は暑かっただろう。いつも世話になるね。ありがとう。おや、今日は仕事の日じゃないのにどうしたんだい？
はい、近くまで用事できたら急にお二人の顔を見たくなったので立ち寄ってみたんです。私、お二人の顔を見るのが大好きなんです。お二人ともいつも穏やかな顔でニコニコしてらっしゃるし、何よりも私、お二人が喧嘩をしているところや愚痴や泣き言を口にしているのを一度も見聞きしたことがありません。それにおっちょこちょいの私が失敗しても嫌味一つ言わず、逆に私をかばってくださるのだもの。私も年を取ったらお二人みたいになれたらいいなといつも思っているんですよ。ねえおじいちゃん、どうしたらお二人のようにいつも穏やかでニコニコとしていることができるんですか？
そうだね、それは私たちが神様を信じて常に神様と一緒にいるからだろうね。
おじいちゃんが言う神様っていつもお話に出てくるサイババ様のことですか？
そうだよ。
でもどうして神様と一緒にいるとニコニコしていることができるんですか？
そうだね、実は神様は愛と幸せの大元なんだよ。いつも神様と共にいることは、例えて言うならば心の中でいつも太陽が光り輝いているようなもので、外で雨風が吹き荒れようというが、心の中はいつも永遠の幸せという光で満たされているんだ。だから私たちはいつも幸せなんだよ。
私も漠然となら神様の存在は信じてるし、困った時に神様助けてくださいとお願いすることもあるけど、私にはこれが神様だとか神様はこんなものだとか具体的に説明することはできないわ。おじいちゃん、もっと神様のことについて教えてください。
神様はこれこれしかじかなものだと説明することはできないんだよ。でも神様を体験することは誰にでもできるんだよ。
ふーん、じゃあどうしたら神様を体験できるのですか？
神様を体験するにはまず何よりも神様の存在を信じ、神様の言いつけを守ることから始まるんだよ。神様は私たちが一歩近づけば百歩近づいてくださるんだよ。
一歩近づくって、神様、私はあなたを愛してますって告白することですか？
そうだね。私たちが清らかな思いで清らかなことをしていれば、神様の方から私たちに近づいてきてくださるんだよ。ババ様は私たちに神に至る道筋は純粋性、一体性、神性だと教えておられる。つまり私たちが純粋な心を育んでいけば、私たち生き物すべてが兄弟姉妹であるとの一体性を理解できるようになり、そしてついには神様を体験できるという段取りになっているんだよ。
それじゃあ人間と神様の関係はどうなっているのですか？なぜ人は生まれてくるの？そしてどこへ行くんですか？
だんだん難しくなってきたね。結論から言うと、神様以外何も存在しないんだよ。この宇宙の存在について、インドの聖典では神が宇宙を彼自身から作り出したとされているんだ。つまりこの宇宙は神ご自身であり、神以外のものは何もないということなんだ。
ということは私たち人間も神様なの？信じられないわ。
私たち人間は神様からマーヤという魔法をかけられて、自分が神だということを忘れてしまい、この肉体や心が自分であると思い込んでいるだけなんだ。私たちが人間として生まれてきた目的は、私たちが生まれ出てきた神様に再び帰ることだと、バメ様は教えてくださった。
そうすると、おじいちゃんが先ほど教えてくれた純粋性、一体性というのが、神様が私たちにかけた魔法を解くための鍵ということなの？
もちろん純粋性や一体性も大事だけども、その前提条件として神様を求める人は、自分の内には正義、真理、平安、愛、非暴力という人間的価値があることを知り、これらの価値を日常の生活の中で純粋性と一体性を持って実践していくようにと、馬場様は説かれているんだよ。
ねえおじいちゃん、もっと詳しく教えてください。私今この仕事続けようかやめようか迷ってるんです。仕事で嫌なことを見たり聞いたりしてると、自分の心が次第に汚れていくみたいで悲しいんです。どうしたら生まれたての赤ちゃんのような純粋な心を取り戻すことができるのかしら。ねえおじいちゃん、こんな時神様にどうしたらよいかお尋ねしたら、ちゃんと答えてくださるのかな。
私もそうだったんだが、人は誰でも悩み事や心配事があるときに、苦しみや悲しみに打ちのめされたときに、初めて真剣に神様のことを、また自分の存在について考えるようになるんだよ。私も会社に勤めていた頃、自分では一生懸命真心を込めて相手に接しているつもりでも、自分の思いが相手に通じず、ずいぶん思いを悩んだことがあるんだよ。
おじいちゃん、よかったらその話聞かせてください。
そうだね。それじゃあまり参考にならないかもしれないが、私の話を聞いてくれるかね。
とある会社に勤める男性がいました。彼はサイの経営者で、どうしたらサイの見教えをみんな人それぞれが家庭や社会で実践できるのだろうかと真剣に考えていました。彼自身はサイの見教えを理解しているつもりではいましたが、理屈が先に立ち、スワミの言われる愛をどのように実践してよいのか、本当のところまだわからないでいました。
ババ様の本もたくさん読んだし、朝夕のお祈りも瞑想も毎日行っている。仕事中でも暇さえあれば神様の皆を唱えているし、病院セバにも行っている。バジャンだってたくさん知っている。それに仕事は神への礼拝だと思いながら毎日行っている。でももう一つババ様の言われる愛というものがよくわからない。家族や親しい友人、仲の良い会社の同僚に対してなら、ババ様の言われる通りいくらでも愛することができるし、少々のことを言われても許すことができる。すべての人の中に神様がおられることは頭では分かっているのだが、世の中どうしても自分と波長の合わない嫌な人間がいる。そんな人たちから不愉快なことを言われて平然としていなさいとババ様はおっしゃるが、とてもじゃないができそうにない。そんな人たちをどうして家族を愛するように、神様を愛するように愛することができるのだろうか。
ある時、彼は自分の会社が会社の利益だけのために消費者を欺く重大な行為をしていることに気づきました。スワミの見教えの柱は真理、正義、 平安、愛、非暴力ですから、もちろん会社のしていることは明らかに身教えに反していることは彼には分かっていました。しかし彼は会社の反社会的行為を黙って見過ごした方が良いのか、それとも本当に合っている事実を自分の意見として述べた方が良いのか、判断できずに思い悩んでいました。同期の同僚にそれとなく相談してみましたが、彼らは、まず自分の身を大事にした方が利口だよ、との答えしか返っていきませんでした。うちに帰った彼は、このような時にどのようにしたら良いのか、と思い悩んだ挙句、祭壇の前で、スワミに語りかけてお祈りをしてみましたが、残念ながらその時はスワミから答えを聞くことはできませんでした。そこで彼は妻に相談をしてみました。
ねえ、こんな時どうしたらいいんだろうね。今まで私を育ててくれた会社に恩義もあるし、尊敬する先輩たちもいることだし、困ってしまうよ。
単純に考えれば意見を言った方がいいに決まってるけど、難しいわね。ババ様は悪が行われているのを知りながら、それを見逃せばあなたも悪を犯していることになりますと言われているわ。でもあなたが意見を言ったために先輩たちや上司を傷つけたり失脚させてしまうかもしれないと考えると、二の足を踏むわよね。
でも毎日新聞やテレビを見ると、この国というのはどうなっているんだろうと恐ろしくなることばかり報道されているよね。日本では教育の目的は一流企業に就職するとか、金儲けができる職業に就くためとか、何か大発明をして有名になるためとか、動機が不純だと思わないかい？
そうよね。日本でも幼稚園や小学校から EHV 教育が始まるといいわね。三つ子の魂100までということわざがあるけど、小さい頃から人間的価値についての教育をちゃんとやり、人生の真の目標を教えてあげれば、大人になってから道を誤ることもなく安全な道を歩むことができるのにね。
そうなんだ。ちゃんとした価値観を持つことや道徳教育がなされていないから、金儲けのためには悪いことをしてもバレなければ何をしても良いのだという風潮ができてしまっているみたいだね。考えてみると怖い世の中だね。
誰だって生計の糧を得るために就職する必要はあるけど、仕事をするときはどんな仕事であれ真面目に誠実に行い、汚職や詐欺のような不道徳なことをしてはならないと、ババ様は言われているわ。世界中の人が少なくとも神様を愛し、罪を恐れ、社会道徳を守るようになれば、世界はあっという間に良くなってしまうのでしょうにね。
ババ様は、知識と金銭はそれ自体が悪いのではありません。善か悪かはあなたの用い方によって決まるのですと言われているけれども、そのためには個人、家庭、社会、国家にちゃんとした道徳や正しい価値基準が必要だということだろうね。明日会議があるので、その時なるべく人を傷つけることがないように注意しながら意見を言ってみるよ。
次の日、会議でババ様の身教えから学んだことをもとに、企業の持つべき倫理観について正々堂々と述べてみました。
会社は社会全体の福祉のためにあるという会社の基本姿勢をことあるごとにアピールしておいた方が、消費者は私たちの会社に良いイメージを持ってくれ、長い目で見れば利益につながります。逆に会社の基本姿勢は利益の追求だというイメージを与えてしまうと反感を招き、いつかはつまずいてしまうことが起こるかもしれません。ですから短期的に見て会社の利益に反することでも消費者の利益になるならば、 問題を正直に公表した方が良いと考えますが、皆さんいかがでしょう。
しかし生存競争が激しい今、そんな綺麗事を言っていては会社が潰れてしまうとの意見や、今まで少々の問題でも消費者個人との交渉で問題を解決してしまい、うまくやってこれたのだから今さら自分の方から騒ぎ立てる必要はないとの意見に押し切られてしまい、彼の意見は受け入れられませんでした。会社の首脳陣と意見が合わなかった彼は、とうとう地方の小さな支店に左遷されてしまいました。普通の人なら大抵そこで挫折してしまうのですが、才の経営者である彼は与えられた環境をポジティブに捉え、今まで以上に才の文献を読み、瞑想や祈りを行い、奉仕活動に励みました。また彼の妻も夫の生き方を支持し、家族の絆を強めていきました。
いかがでしたか。福岡グループによるドラマ内なる声前半をお聞きいただきました。
正義の心から会社の問題点を指摘したばかりに不当な扱いを受けることになった若かりし日のおじいちゃん、そしてそんな旦那様を信じ、神を信じ、いつも明るく振る舞い支える奥さん、
こんなまっすぐに神と向き合う二人をスワミはどう導かれるのでしょうか。続きは来月のこの時間にお送りいたします。